それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。今日はですね、映像の方から見ていきたいと思います。最初にですね、個人の日本のファミリーホームがですね、郡山でできて、その受け渡しの時があったんですけれど、その映像を見ていきたいと思います。
こんにちは。今日はカトリックについてです。キリスト教には大きく分けて3つの教派があります。カトリックとプロテスタント、そして正教会です。今日はそのうちカトリックに関してお話ししたいと思います。 カトリックとは普遍的という意味です。普遍とは全体に広く行き渡ることという意味です。ローマカトリックという名称は宗教改革後に広まったものなのですが、確かにカトリックは昔から今に至るまで全世界に広まっています。もともとはローマ教会の力が強くなり、ペテロを初代とするローマ司教、ローマ教皇を頂点とする全世界的な組織として歴史の中で確立していったものです。その特徴は教会と伝統を重んじることでサクラメントを重要視します。ローマ教皇を頂点とし、世界に12億人以上の信徒がいます。聖職者は独身で、枢機卿、司教、司祭、助祭などの階級があります。一般には男性の聖職者は神父、女性はシスターと呼ばれます。世界最初の独立国であるバチカン市国にあるローマ教皇庁が本部となっています。それではまた。
皆さんこんにちは。今日のテーマは御霊の賜物の一つである癒しのパート1です。
皆さんは病気の時は薬を飲んだり病院に行ったりされると思います。それとともに神様に癒しを求めて祈りますか？癒しについて聖書には書いてあるけど今も癒しはあるの？と思われる方がおられるでしょうか？聖書に求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですからまず癒しを主に求めましょう。祈らないときには何も起こらないからです。
癒しを信じ祈るときに癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に1.病院・医療を通しての神様の癒し、2.神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ備えられた方法を用いていく中で、主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
はい、どうもありがとうございました。今郡山のねファミリーホーム、皆さんご覧になったと思いますけれど、まだ家具とか、あといろいろなそういった設備、それからあと認可をもらわなきゃいけないんですね。それからスタッフが必要になってきます。で、認可が下りるとなんか国から9割の補助が出るそうなんですね。ですからそれまではまあ自分たちでいろいろやっていかなきゃいけないんですけれど、まだ必要がありますので、ぜひそのためにさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それではですね、風の響きの3週をね、今日から歌い出したんですね。で、77曲先週選ばれたということをお伝えしましたけれど、賛美の働きがですね、非常に大きく今用いられ始めてるんですね。で、やはりこのイスラエルの賛美の中にね、神様が住まわれるっていう御言葉がありますけれど、そのイスラエルの賛美、つまり霊的イスラエル人である我々の賛美の中に主は御臨在を表してくださって、そしてその中で神様が働かれるっていうことをね、私たちは随分見てきています。で、先日もお話したと思うんですけれど、自殺しようとしてた人がね、賛美を聞いて、そして、その自殺をやめて命を得たっていうね、そういう証もありますし、そしてまた、 多くの方々にね、心に触れる賛美があちこちで用いられています。いろんなところでね、施設へ行ってそこで本当にこう涙流される方もおりますし、そしてまた賛美を通して救われた方もいるわけですね。で、町田教会でも、杉戸においてですね、賛美が用いられて、そして、この救いにつながっていったというのをですね、私たちは見ました。ですから賛美っていうのはですね、非常に大きな神様の力が表される一つの大きなポイントであるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、とにかくこの聖霊の働きが強くなってくると、さらにこの賛美も用いられてくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、3週からね歌い始めたんですけれど、アレチカミュージックでもね、楽譜セットもまだどこでも歌ってない時からもう販売始めてですね、進行の踏み出しをしてます。で、来週からは応募音源をね、iTunes とか Amazon やなんかでダウンロードできるようにですね、それも販売する予定にしています。で、やはりもうどんどんどんどんね、インターネットが弓であるということを語られて、で、終わりの時のねポイントだって語られてますから、そういうわけでこのダウンロード販売もねどんどんしていくっていうこともね、非常に大きなポイントになっていきます。ですから、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それから今月の26日に町田カリスマ聖会が行われます。で、場所はBライフ、新しく移った場所ですね、前回やったところと同じですけれど、そこで2時から土曜日ですけれど午後2時から行います。で、まあ、リバイバルが始まったって語られてからのね最初の正解になっていきます。最初じゃないか、2回目ですけれど、そういう流れの中でね正解が持てるっていうことは大きな恵みですし、そしてまた、そこでね神様が働かれるっていうことをぜひ覚えてですね、どうぞいろいろな方々を誘って、来ていただきたいと思います。で、その正解に、ね、期待していただきたいと思います。で、例の流れが、ね、大きく変わってきてますからね、ぜひ覚えて、祈っていていただきたいと思います。それから、イスラエルチームが10月の26日から11月の7日まで、使わされます。で、まあ、35席までは、ね、席を取ってあるということで、17万8千でしたかね、それで行けます。で、今20何席か埋まってきてますけれど、もう 行くのが、ね、決まっている方は早めに申し込まれた方がいいと思います。で、それを過ぎるとですね、ひょっとすると値段が高くなる可能性もありますし、また、日本からイスタンブールへ行って、イスタンブールからテルアビブ行くんですけど、イスタンブールからテルアビブ行く飛行機っていうのは小さめの飛行機なので、後から混んできたらね、取れない場合も出てきます。ですから、やはり同じ便でね行けるようにぜひ祈っておいていただきたいと思います。そしてまた、イスラエルはね特別な地ですし、そして、エルサレムっていうのもね、神様が特別な意味合いを持って、それを置いてくださってるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、行くことを通してね、私たち大きな恵みを受けていきます。で、いろんな語りかけを受けることもできますし、そしてまた、その中で特別な、ね、神様の技を見ていくことができます。で、今回も、エルサレム、ガリラヤ湖、エルサレムという形でね、移動していきますけれど、それぞれの場所において非常に大きな臨在と、そしてまた特別な、ね、感覚がありますから、ぜひ期待して行っていただきたいと思います。で、まあ、何度か行ってる方は何度でも行きたいと思うでしょうし、行ってない方もねどんどんどんどん行っていただきたいと思います。で、新年礼拝がね11月の1日にロンビーチホテルで行われるっていうこともね非常に大きなポイントになってます。それから最近ですね、イスラエル、大きなニュースにはなりませんけど、シリアから、ね、難民が続々とこう出ていってるんですね。で、向こうからのいろいろな難民とか、あと向こうからイスラム国がね、いろいろちょっと攻撃してきたりとか、そういうのもありますので、 ぜひ、行くときに、ね、そういった問題が決して起こることがないようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。でも神様はね、新年を11月そこで迎えろって言ってますから、まあ、我々は安全が守られますけれど、ぜひですね、どんどん行っていただきたいと思います。そしてまたロシア系ユダヤ人との関わりもね、去年から開かれて二十数年来の祈り、予言の成就ですからね、ぜひそれも一つの大きなポイントになりますので覚えておいていただきたいと思います。それから今日は東京カリスマ聖会があるんですけれど、来月の一番最初の週はですね、エルサレムの平和を祈るための集会が持たれます。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。聖書にね、エルサレムの平和のために祈れということが書いてありますし、それまた特別な、ね、意味合いがありますので、ぜひ覚えて、まあ、町田教会でもね、共に祈る時を持ちますけれど、ハイアットリージェンシーでもね、その集会を持ちますのでよろしくお願いします。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日読んでいただいたのは第2コリントの12章の9節10節ですね。で、ここにしかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですって書いてありますね。で、パウロは人の中でもですね、最も多くの働きをしたと聖書を読んでると考え、読んでるとそれを知ることができます。で、そういう特別な、ね、働きをした人が、神様から言われたのはですね、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるってこう言われたっていうんですね。だから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうというふうに書いてあるわけです。で、この12章の最初の方から見ていくとですね、この最初の方にパウロが、天に行った、まあ、証のようなものですね、それが書かれています。で、それが何を意味しているかというとですね、まあ、例えば皆さんがね、素晴らしい天国へ、行ったって言ったら、どうしますか。まあ、どういう形でね、行ったにせよ、もう臨死状態で、ね、行ったのか、あるいはなんか特別な形でね、その天に行ってその素晴らしいのを見たのか分かんないにしても、そういう状況を見たらね、おそらく俺は 天国見てきたんだぞとか言ってですね、すごいいいとこだったとか言ってですね、で、すごい誇ったりするわけですね。ところがですね、ここにパウロはパラダイスに引き上げられた、まあ、これは誇らないように第三者的に書いてありますけれど、これはパウロのことを、自分のことを言ってるわけですね。で、素晴らしいものを見たけれど、で、普通はね、こういったことを誇るんだけど、5節か、やるように、しかし私自身については自分の弱さ以外に誇りませんって書いてあります。だから本当にそんな素晴らしいものを見たとしても、自分は自分の弱さしか誇りませんよって言ってるわけですね。さらに、その神様の、ね、特別な計画によってパウロがこう誇ることがないように、サタンまでもが用いられてですね、このパウロにいろいろこうしたわけですね。で、この7節8節には、私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いというのが書いてあります。で、それは肉体に一つの棘を与えられましたって書いてあるように、これは、おそらくそのパウロが、病んだ病のことを言っています。で、偏頭痛だったとか、あるいは目の病だったとか、いろいろ説はありますけれど、はっきりしたことは分かりませんけれど、いずれにしてもパウロがですね、そういった体に問題を持たされて、そして神様に祈ったわけですね。で、とにかくそういったことがあって、もう自分が本当に弱いものである、そして何もできないんだということをね、思い知らさせるためにサタンまでもが用いられてですね、そういう病にかかってしまった。そしてですね、まあ、3度も主に願いましたって書いてあるように、 これは3回だけ祈ったということを意味しているわけじゃなくてですね、本当に本気になってこう3回、その癒しのためにね、神様に求めたということを、この心から求めたということをね、意味しているわけですね。で、そういった中で、このパウロがですね、ここで本当に自分が誇るべきものは自分の弱さであるということをこう言ってるわけなんですね。それはここにあるように、キリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって書いてあるように、この弱いものを通してキリストの力が表されてくるからなんですね。で、このだから自分の弱さを誇っていいんだということをね、こう言ってるわけです。さらにその次の節にはですね、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ、私は強いからですって書いてあります。だからいろいろな問題、困難、弱さ、迫害、そういったものをパウロはしょっちゅう受けてたわけです。で、自分の体験を通して、その時に本当に弱められて、しかしその時に神様に願った時に神の技が現されたのをですね、パウロは何度もこう見てきてたっていうことをね、知ることができるわけです。で、パウロがあったいろいろな災害、災難とかなんかっていうのは、その11章の方にもね、いろいろ出てますよね。11章の5節以降にね、鞭で打たれたり、川の難にあったり、盗賊の難にあったり、都市の難にあったり、いろいろな問題を体験してきています。そういった人がですね、本当にこの自分の弱さをこそ誇った時に神様が力を表してくださるということをこう言ってるわけなんですね。 ですからパウロは本当にどのような状況の中にあっても、神様が技を成してくださるということを知ってたわけです。本当にこう弱さが表されるんですけれど、しかしその時に本当にこのキリストの力によって自分が守られてきた、そして神の技が表されてきたということをね、体験したということですよね。で、神様の働きをしていく上でですね、自分がね本当に弱いものであるっていうことを知っておくっていうのは非常に重要なことです。で、私たちはついつい何でも誇りたがるんですね。前パウロ牧師が言ってましたけれど、自分最初にね教会に来てた人たちが、自分がいかにできなかったかっていうことをもね誇ってたっていうことを言ってました。だから人はね何でも誇りとがるんですね。俺は一ばっかしだったぞとかですね、オール一だったとかオール二だったとか、なんかいろいろそういうことまで誇って言い合ってたそうです。でもですね、私たちは自分をいろんな形で誇る、そういう性質があるっていうことを覚えてですね、見ておく必要があります。それで本当はでもその自分が弱いものであるっていうことはね、非常に重要、それを知っておくっていうのは重要なことなんですね。で、新約聖書のマタイにも福音書にもマルコにもルカにも書いてありますけれど、ペテロがね最後の時にイエス様は十字架にかけられる前にですね、訓練を受けた、非常に大きな訓練を受けたことがあります。で、それは何かっていうと、ペテロはですね、イエス様の筆頭の弟子だったわけです。一番の筆頭弟子だったんですけれど、その弟子がですね、イエス様がいろいろ困難な時にですね、会う時に、他の者はつまずいても自分は決してつまずきませんって言ってですね、それから死に至ったり、あるいはそういうことがあっても自分は決して裏切りませんという意味の、ね、ことを言ってたわけですね。で、私は決して裏切りません、たとえご一緒に、ね、死ななければならないとしても私はあなたを知らないとは決していませんってこう言ってたわけです。だから自分はね、どんなことがあってもイエス様を裏切ることはないっ ということをね、豪語して言ってたわけなんです。ところがですね、これはペテロに対するイエス様の最後のレッスンだったわけですね。で、何が起こったかというと、実際にイエス様が捕まった後に、鶏が鳴く前に3回私はあなたを知りませんって言いますっていう、ね、イエス様は言われてましたけれど、実際に、捕まってからね、自分がやはり恐れてしまって、そして、誰かにあれの知り合いだっただろうとか言われたらですね、いや私あんな人知りませんっつってですね、3回も言って、それで鶏が鳴いたわけですね。でその時に初めて、ペテロはそういったことをイエス様が言われたということを思い出してですね、号泣したっていうふうに書いてあります。でそれはですね、自分がいかに弱いか、で自分がね、確かに、もう死も恐れずに、もうあなたに絶対についていきます、決してあなたを裏切りませんというふうにですね、言ったんですけれど、実際どうなったかっていうと、その自分はね、完全に裏切ってしまった。でそれがですね、イエス様のペテロに対する最後のレッスンだったわけですね。だから訓練で、その弟子として歩んでいくための何を一番こう最後にね、重要なことをイエス様が知らせようとしてたかっていうと、その弟子がですね、本当にこの自分が弱いものであるっていうことをちゃんと知ることができるように、そういう訓練をイエス様がなされたっていうことなんですね。でその後にペテロもね、もちろん聖霊様が望んでから本当にこの神様に忠実にね従って、そして、ペテロを通してもいろんな技が表されてきました。でもですね、そこでペテロが学んだことっていうのは、その後の働きにね非常に大きな意味合いを持ってたっていうことをね、知ることができます。で共にね隠れても祈ってましたし、そして、神様のね働きをする大きな器として用いられたわけですね。で、その弱さっていうのはね、確かに自分で気づかない部分っていうのはあります。で弱さを誇りましょうって言ったってですね、なかなかその自分は弱いもんだっていうふうにね、自分を認められない場合もたくさんあるわけなんですね。でもですね、この本当にペテロはそういったことを通して、ああ本当に自分は弱いものだ。でパウロもですね、これ一番使徒の働きでも一番こう働きをたくさんした人がですね、本当に自分は弱いんだ、そして、弱い時にこそ神様が働いてくださるんだということをですね、いろんなことを通して体験してきたわけです。例えばマケドニアの方にね行った時においても、牢に入れられちゃったわけですよね。でそこで祈って賛美してた、もう何ともしようがない時に、本当にこう自分は弱いものだということを知ってですね、そして神様に向かって祈って、そして賛美してた。そしたらその時にですね、大きな地震が起こって、牢から抜け出すことができたわけですね。でその時に一つ一つ、この見てると、やはり自分がいかに力がないものであるかということをね、どれだけ体験させられたかということを見ることができます。で自分たちがね与えられている訓練というのはいろいろあるでしょう。で私たちはこの世に生きている時にですね、やはり神様は私たちに計画を持って生かしてくださっているわけです。でそれは神様の働きをするために、生かしてくださっているんですけれど、いろんな問題困難も起きてくるわけです。しかしですね、その時にどういう対応をしていくかっていうのもね、一つの大きなポイントになります。本当に自分が弱くて、弱いものであって何もできない、だから神様に求めていく、祈っていく、そしてまた神様が言われていることをやっていく。でその時にですね、私たちは神の技をたくさん見ていくことができるんですね。で多くの人たちは自分のね、自分はこういうことができる、自分はこんなことができるんだぞって思ってですね、そして神様により頼まないで、そして、 へりくだらずに、神の技を見ないで終わってしまうことっていうのはたくさんあると思います。まあ、私も多々ありました。で、やはりね、例えば自分がその技術屋さんだったこともあって、例えばパソコンがなんか壊れたりするとすぐ自分でね、直そうとしてまず祈ればいいんですけれど、もうこんなこと自分じゃ直らないと思ってね、神様に求めりゃいいんですけれど、最初はねごそごそごそごそ自分でこうネジで開けていろいろ触ったりしたりするわけですね。でもやっぱし直らない。それでその時初めて、あ、そうだと思って感謝し始めたり、そしてまた祈り始めてね、でやり出す時に不思議な形でですね、それが何もせずにね治っちゃったりっていうことがね何度かありました。でそれは何を言ってたかっていうと、私が学ばされたのはやはりその自分はね、神様はあんたは自分の力を信用しすぎてるんだぞっていうことをね教えてくださったんですね。でも祈ったら何もせずにそれが治っちゃうっていうのはね、技術屋さんとしては実に不可解なことなんですけれど、そういったことが何度かあったっていうことはね、やはりそれを知らされたっていうことをね本当に思わされてます。で自分で何かやるっていうのではなくて、本当にこのとにかく何でもこの神様のところへ持っていく、何でも神様に求めていく、でこれがですね実はその神様のね素晴らしい栄光の御業を見る一つの大きなポイントだっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で自分でね、できると思ってなかったとしても、あるいは結構高慢になってる場合っていうのもあるんですね。でそれはまあ私のそのね経験からすると、例えばメッセージなんかでもね、なかなかメッセージできないとかですね、そしてもう嫌になっちゃったとかね、こう否定的な思いになったりする場合が出てくるわけですね。でその時にですね何度か体験したんですけど、ルッチさんがですね、それは傲慢だとか言ってですね言ってきたんですね。できないって言ってるのになんで傲慢なのと思ったんですけれど、それは何かっていうと、自分ができると思ってるからできないって言ってね嘆くって言ってですね、それは本当に神様に頼ってないから実に傲慢だとか言ってですねこう言われたことがあったんですね。でよくよく考えてみると、そういえばそうだなとね、その自分ができないことに関してもねブツブツ言ったり文句言ったりするっていうことは、やはり本当はできるんだけどできなかったっていうことをね言い訳したりしてるようなもんですから、本当に自分がもっとできると思ってんだなっていうことをね思っちゃったりしたわけですね。で、やはりそういったところからね、この本当にこの神様の方へいつも心を向けられる、あるいは思いを向けられるようにしておくっていうのはね非常に重要だなっていうことを本当に思わされました。で神様はね、とにかく私たちを通してご自身の技を表そうとしておられるんです。で私たちをその神様の技を表すことによって、一人一人をね神様は祝福しようとしておられるんですね。で、だからパウロもねこの弱さを誇ることを通していろんな神様の技を見ました。で、本当にこう、ね、弱くなった時にやはりこの神様が働かれるっていうことをね体験するっていうのは一つ大きなポイントになってくると思います。で私はですね、一番最初の私自身でフィリピンの派遣行った時に、クルセードがあってですね、そこで、伝道メッセージをしてくださいっていうことを言われて、そして2日間それがあったわけですね。で1日目、まあ最初のクルセードだったので、自分自身としてはやはり真面目にやっていくわけですね。こういうふうにどこの箇所から、まあもちろん祈ってやりましたけれど、聖書ここから開いて、そしてまた、このメッセージでは、 こういうことを言って、そしてまたこういう展開にして、でこういう証をして、そしてみんなを招こうというふうにですね、祈りつつ自分で考えて、そして出ていったんですね。でその時にですね、実際に集会が終わって、そしてそれではこの中にイエス様をね受け入れたい方がおられると思いますから、手を挙げてくださいって言ったらですね、誰も手を挙げないわけですね。それで、他の長老の人たちから聞いてたわけですね。フィリピンへ行ったらどの集会行ったってね、クルセードやればもうすぐ10人とか20人みんな手を挙げて救われてくるからとか言ってですね、最初にそういうことを言われてたんですね。だから当然ね、招いたらたくさんの人が救われるだろうと思ってたら誰も手を挙げない。それでですね、もう一度ちょこっとお話しして、そしてイエス様を信じたい方があったらですね、やはりまた何も言わない。で3度もうおかしいなと思ってもう一度こう3度目言ったんですね。そしたらですね、ようやく一人手を挙げて前に出てきたんですけれど、後で聞いたらですね、その人は集会のたびに必ず手を挙げるとか言ってですね、ベンジャミンさんが言ってたんです。あ、ベンジャミンさんじゃない、誰だ、ね、エディが言ってたんですね。だから結局何度も救われたような人だったんですね。で結局それですごい落ち込みました。で次の日もその集会があったんですけれど、これはまずいと思ってですね、で毎日毎日終わってから夜反省会みたいなのがあってですね、今日は何人救われましたとか言ってですね、こう発表するわけですけれど、他の人たちがね行ったところは、うちらのところ20人救われましたとかね、30人救われましたとか、で私だけね0人でしたというふうにね、言わざるを得なかったわけですね。でああと思ってですね、で次の日その日の夜から祈り始めたわけです。で本気になってね、本当に初めての、ね、クルセードで何言っていいか分かんないですから教えてくださいってこう祈ってるんですけれど、全然次の日のね朝になっても午後になっても全然どこから語ればいいかっていうね、示しが来ないわけです。と思って、で夕方からねもうクルセードに出かけちゃうわけです。でその時にですね、だんだん時間はどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん経っていく。で、まだ牧師になっても浅かったですから、何を言っていいか分かんない。でも御言葉さえもまだ分からない、そういうもう焦りの状態まで出てきたわけですね。でもう何ともしようがない状況になってきた。そしたらですね、今から出ますとか言ってですね、みんなを集めに来て、それで車に乗ってそのクルセードの会場行かざるを得なくなっちゃったわけですね。でその時に、相変わらずメッセージするはずなのに聖書箇所もまだわからない。でそういうもう窮地に落ち込んでしまったわけですね。で実際の場所行って、そしてそこでチームに分かれて霊の戦いをするグループ、それから祈るグループ、そして、もう正解も始まっちゃったわけですね。で賛美して、で賛美した後にですね、突然神様がここっていうことをね語ってくださったんです。んなこと言ったってあとね10分ぐらいしかなくてそんな準備できませんとか思いながらですね、でもそこの場所をしっかりと読んで、で神様に祈りつつですね、そして壇上に立っていったんですね。でその時は英語で確かメッセージしたんですけれど、そしたらですね、向こうでフィリピンタガログ語に訳す人がいたんですけれど、でもその時にですね、不思議に立って話し始めた時にですね、なんか自由にですね次々と言葉が出てくるわけなんです。でね、不思議ですよね。しかも日本語じゃない英語でもこう次々とこう出てくるわけなんですね。そして最後のね招きの時に、イエス様を信じ受け入れた方、受け入れたい方って言ってですね、手を挙げてくださいって言ったらですね、でなんと70人ぐらい、200人ぐらいいたんですけど、70人ぐらいがですね手を挙げて、そして前に出てきたんですね。で私びっくりしました。でその時にやはり 本当にね、自分が 弱くされて、そして本当に神様に祈って求めた時に神様が働いてくださって、そういう技を成してくださったなということをですね、本当にその時思わされました。で、私たちこの牧師としてのね働きっていうのは、もちろん牧会していくのもありますけれど、やはりその人々が救われるっていうのはすごい嬉しいことです。そして、癒しが起こったりするのもね、素晴らしいことです。でもそれをするのはですね、確かに私はそのために用いられますけれど、実際私が人を癒すことなんかできませんし、私が人を救うことなんかできないんですね。で、神様が働いてくださらなければ、そういった技っていうのは一切起きません。だから本当にこの自分がね、どういう時であっても神様に求めていく時に、神様が働いてくださるように求めていく。そして自分はそういうことはできないから、神様の助けを求めていく。そしてその働きをしていくっていうことはね、本当に神様がね、本当に素晴らしいことをなしてくださるなっていうことを思わされるんですけど、やはりその時に自分が自分がっていうふうに思ったらですね、神の技は起きません。例えばこの人救われてほしいと思ってですね、その人のために祈りますけれど、でその時にね、福音を伝える時に、もう聖書はこう言っててこうなんだぞとか言ってですね、いろいろこう喋って喋って喋って、で何とかしてこれを信じたらもう天国行けるんだぞ、永遠の命が与えられるんだぞとかですね、いろいろ説得して福音を語ったとしても、自分の力でやった時に救われた人は誰もいません。で、やはり神様が働かなければ救いはないんです。だから私たちが例えば福音を伝える時においてもですね、自分の力でやるんではなくて、神様により頼んでいく。そして、自分はそういったことできるような自分人間ではない、自分では人を癒せるような人間ではない、救えることができるような人間ではないということをね、いつも思って、そして神様により頼んで祈っていく中で、神様が技を成してくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様はですね、皆さん一人一人を通してそういった癒し、また人々の救いの技をこれから表そうとしておられます。で、その時にですね、やはり私たちが本当にこのへり下って、自分は弱いものであるということを認識して、神様に祈り頼んでいく時にですね、この神の技を見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を用いてください。そしてまたあなたの栄光の御業を見ていくことができるように、どうぞ私たちにへりくだりを与えてくださいますようにお願いいたします。この中で、この母親との関係がもう一つこうしっくりいかないがゆえに、この昔傷を負った方がおられます。その方はこの悔い改め、またそのことをも感謝していきなさいと教われます。その時に私が働き、あなたを解放し、また新しい歩みへ導いていこうと教われます。またこのなかなか神の声が聞けないと思って、この悩んでいる方がおられますが、しかし、悩むものではなく、さらに祈っていきなさいと教われます。その中で私が語ることがあると教われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ今聖霊様の働きによって癒しの霊を注ぎ、あなたの力強い御業をお一人一人の体精神の上に表してください。どうぞ賜物の働きが顕著な形で現れ、 あなたの栄光が豊かに表されますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体の上に、イエス・キリストの皆によって命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか頭がぼーっとしている方がおられます。このその時に、そこに今主が触れました。そしてまた聖書を見る時にさらにそれがクリアになっています。またこの背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また肩こりしている方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また左足が痛い方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また心臓がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が振れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しを一人一人の体と精神のように宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。